あなたの10分をちょっと拝借。こんにちは、 BHU の岡文勝です。今日は2015年1月6日火曜日、六曜は友引きでございます。昨日から仕事始めた方もねいらっしゃるかもしれませんけれども、昨日もね会社の人たちとね初詣に行ったなんていうね書き込みもあったりとかして、まあ、いろんなところでね仕事始めてもそんな仕事にならないよと、挨拶回りはやられてるね方もいらっしゃれば、そうやって仕事のね会社の同僚と一緒に、会社のね1年をまた占うというかね、記念するということで初詣に行かれているところもあったみたいですけれどもね、ネットの方では今年の頭に今年はモデルプレスさんですか、毎年ここをやってたかは覚えてないんですけれども、最強運勢ランキングと題してですね、星座と生まれ年と血液型を掛け合わせたランキングをやってると。だもんですから全部で576通りあるわけですよこうなるとね、まあ、最後の方もダメージ大きいですけれども、真ん中ら辺の人もねこれどう判断していいのかと。私も173位だったんですけれども、173位って576位で考えれば結構いい方なんですよね。結構いい方なんだけど、173位って言われるとね、いやこれどうなんだろうっていうね、いうことで、まあ、ネットでね検索していただければ見つかりますけれども、まあ、せっかくなんでね、最後の3位とトップの3位だけねちょっと紹介しておきましょうか。まあ、モデルプレスさんがねどこの占い師を使ってやってるのか分かんないですよ574位が、水亀座でうさぎ年生まれで大型だとね、ここのところの疲れが一気にピークを迎えそう、頑張り屋さんのあなたですが少しゆっくりするのも良いかもしれませんって、別にこの星座と生まれ年と血液型に限った話じゃないとは思うんですけれども、まあまあね、こういうふうに言われちゃった水亀座でね、うさぎ年生まれの大型の方はね少しゆっくりしてみてはいかがでしょうかね。考えるいいチャンスだと思いますよ、こういうのってね。まあ運なんていうものはね、そういうものは自分で掴んでいくものだっていうのが、まあ、基本にはあると思うんですけれども、まあ、こういうね、書いてあることを見てね、励みにするっていうのもいいかもしれません。575位は蟹座で辰年生まれで A 型の方だそうです。うまくいかないことが重なってきてもあなたのせいではありませんね、あなたのせいじゃないらしいですよ、ね、蟹座で辰年生まれで A 型と。で576位、はい、あれ576位はヤギ座でイノシシ年生まれの A 型の方だそうです。少しマイナス思考になっているみたいです。本当のあなたであればたとえ落ち込んだとしても少ししたらまた頑張られるのですが、今期はそうはいかないかも、てんてんてんということで、果たしていかがでしょう。これね、このまあ、ヤギ座とかね、ああいう星座は西洋占星術に昔からありますしね、で干支は干支で中国でね昔からそういうのありましたから、まだいいんですけど、血液型までねこれ兼ね備えるとね、本当かと。ですごいですよ、この1位から576位を歌ってるねこの最強運勢ランキングの今度3位、上位3位の3位はヤギ座でイノシシ年の大型なんですよ。で576位がヤギ座でイノシシ年の A 型の方で、3位はヤギ座でイノシシ年の O 型の方なんですよ。もう血液型が違うだけでねこんなに運命の差だっていうね、なかなかすごいなと思うんですけどね。ちなみにヤギ座でイノシシ年生まれの O 型の方は何をやってもうまくいく幸運期の到来です。すごいですよこれ。だから結局血液型の違いでこんなに落差があるってことですよね。この血液型による影響というか、どれだけの指数をかけたらこうなるのかっていうのがねすごい興味あるところですけどもね。で2位が天秤座で、鳥年生まれで B 型の方で、1位が水亀座で牛年生まれで A 型の方ですね。嬉しいことがたくさんあなたのもとに届けられるでしょうと。ねえ、まあこれはねどういうロジックでやってるのか分かんないですけどね。で同じくモデルプレスからですね、2015年の、最強恋愛占いみたいなものがあるんですよ。これ星座だけなんですけど、最強恋愛運ランキングか、これは星座だけなんですが、上位とだから1位と12位ちょっとだけ、紹介しましょうか。1位が牡牛座ですって。最強恋愛運のもと運命が味方してるので何をやってもうまくいきますと。ってことはですよ、このまあだから、恋愛を至上としている方だったら、さっきのね最強運勢ランキングだと牡牛座は全然入ってないですからね、1位から3位は。だから上位となると、どこら辺だ、4位ですね、4位になりましたね。4位に牡牛座で、ネズミ年生まれの A 型の方はだから恋愛も含めて最強ですよ、ある意味ね。はい、で、 一方で12位の星座が蟹座だそうですね。些細な誤解が生まれやすい時、ちょっとした喧嘩もいつも通り仲直りできない可能性があるので、悪いと思ったらすぐに謝ることが大切です。別にこれ蟹座じゃなくても謝ってほしいですけどね、悪いと思ったらね。はい、ということで先ほどの最強ね運勢ランキングと掛け合わせると、蟹座で一番ひどいのはどなたでしたっけ、575位ですね。蟹座で辰年生まれで A 型の方ね、何をやってもうまくいかないと、あなたのせいではありませんって書いてありますからね。ということでね、ほんとね占いって面白いね、いろんな人がいろんなこと言いますからね。だからまあ自分がね信じたいものだけ信じればいいですよ。ね、それを聞いて自分が頑張ろうと。だから聞いてもね、そんなね天からなんかいろんなものが降ってくるようなことなんてないですからね。この占いの言葉をきっかけに動いていただくということでね、運勢も開けていくんじゃないでしょうかね。はい、ということでだから毎週のねビブリオマンシーっていうかね、今週の古事ことわざなんかもね、あれもちょっと当たりすぎてる感が一部ではあるなと個人的には思ってるんですけれどもね、いかに動くかということですよ。動かないとね何も変わりませんからね。はい、ということで、毎週火曜日はうねる映画の感想のコーナーですけれども、今回はですね元日に私見ましたインターステラーの感想をお話ししていきたいと思いますけれども、まあこれ結論から言うとですね、うねりましたうねりましたうねりましたうねりましたっていうのが変ですけれども、これSF 映画なんですが、2時間50分ぐらいですかね、169分って言いますからね、2時間50分ぐらいですか。でもね、あんまり2時間50分って、SF 好きだっていうのもありますけども、2時間50分っていう感覚なかったですね。非常に映画として深いというかね、SF 的にもいろいろワームホールがあるという前提 でしかもそのワームホールをね、いろいろと提唱っていうか理論的にはね、こういうものがあるよということを言ってた、そのキップソーンっていう博士がいるんですけれども、その方が監修してますからね、こちらの制作総指揮をやられてるんで、キップソーンさんは以前コンタクトっていうね、カール・セーガンさんが書かれた小説が原作の、その小説の段階からすでにね監修はされてましたけど、そこら辺あたりからワームホールっていうのがネタとして出てきたんですね。でワームホールを、これだけは言ってもネタバレにならないことですけど、ワームホールをああいう形でね理論的に視覚化した映画としては初めてなんじゃないですか。かなりだからそのワームホールが実際にね現実にあるないはさておき、そういうかなりその科学的理論に基づいた、ところでなおかつその親子の絆をね、そこで映画で表現している、なかなかねよくできた映画だと思いますよ。だからその同じくそのクリストファー・ノーランといえばね、この監督のクリストファー・ノーラン監督の作品といえばインセプションありましたよね。あれも夢の話をねベースにしてましたけれどもね、あれもある意味 SF っちゃ SF ですけれども、すごいなんか壮大な SF なんだけれどもとても分かりやすいと。でなおかつそのハード SF みたいなものをが好きな人たちにも納得のね内容と、何はともあれその本家っていうかね、そのプロがね、プロの科学者がもうバックについてますからね。でうまいのがこれね、何年の話っていうのはね特に明記してないんですよ。なんか近未来らしいと。で近未来にもうすでにもう宇宙飛行士なんていうのもねファンタジーだったんじゃないかあれはと。でアメリカが適当なね、アメリカとソ連がね適当なことを言ってね宇宙に行ったなんて言ってるけどね、そういうあれは現実にはなかったというふうにもう周りでは言われてるというぐらい、もう宇宙なんてね行ってる場合じゃないっていうほど今地球はピンチだと。もう食糧危機でね、いろんなその作物とかも疫病にやられちゃってね、なかなかその食糧なんだというようなその時代にあることがきっかけで、その主人公がねもともと飛行士だったらしいんですけどね、それがまた返り咲いて、で予告編にあるように宇宙に飛び出すというところあたりで、予告はねうまいところ切れてますけれども、これがね本当にねよくできてるんですよ。でそんなにむちゃくちゃな伏線が張られてるというほどのものでもないですし、でなおかつねよくできた話で、なんか知らないですけど私最後泣いちゃいましたからね、またね。 いやこれ後で思い返してみるとそんなに泣くような話だったかなと思うんですけど、まあでもいい話でしたね。いい話でなおかつ SF 好きも納得できるし、普通の方が見ても多分あの楽しめると思います。うねると思いますね。はい、ということでまだもうしばらくやってるんじゃないでしょうかね。インターステラー、よろしかったら見てみてください。 IMAX あたりがねもっといいかもしれないですね。はい、ということで10分間の貴重な時間ありがとうございました。それじゃあまた。